スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、小関さんはちょっとご都合が悪くて来れなかったんですけれども、
はい、
2人で進めます。
お願いします。まあようやく私は通常サイクルな感じですが、
はい、
スノーさんどうなんですか、お忙しいんですか。
あ、僕もあのやっと納品も終わったんですけど、まあ、新たな、うん、またなんか納期に追われて、
あ、そうなんだ、
はい、ちょっとあの添削が溜まったりとか、
ああ
、あとそう個展のためのプリントの、まあ、あのマウント、なんだっけ、ブックマット作るんですけど、
うん、
結構時間あの前に出さなきゃいけなくて、うんうん、業者さんに出すの、うん、がもうあの明日明後日ぐらいに出さなきゃいけないので、
うん、
ちょっと焦っています、
はい。ごめん、ブックマットってなんだっけ。
マットってあの、ま、穴が開いてるじゃないですか、
あ、はいはいはい、
落葬するとき、
うんうん、
で、そのまま写真を貼り付ける、穴に貼り付けるのがオーバーマットっていうんですけど、うん、
今はちょっと途切れた、何マット。
あ、オーバーマット。
オーバーも、はいはいはい。はい、乗っけるような感じですね、
乗っけるだけ、裏から。はいはいはい、で、紙がしっかりしてればそれでもいいんですけども、
うん、
まあちょっと、特に写真、印画紙とか、
うん、
まあそういうものは、あの、まあ裏打ちって言って、裏に何か厚紙を、当て紙をするか、
うん、
まず平たい1枚の紙のボードに、
うん、
あの、写真をマウントしちゃって、
うん、
あのまあ、マウントというのは貼り付けるということなんですけど、
うん、
まあ、三角コーナーとか使ってね、
うんうんうん、
こう設置するんです。でそこの上から、窓の開いたマットを乗せる。でヒンジをつけるので、
うん、
こうパカッとこう開けるようにして、
うん、
まあ、場合によっては写真を入れ替えるとかいうことができるようになってるのがブックマット。
あー、なるほどね。
で、まあ、あの、写真の世界では、一応、その、ブックマットで保管しましょう、みたいな。
っていうのがあるんだ。
うん。まあ、ありますね。
へ
ぇ、あの、まあ、あと、売り買いするときとかも、
うん。
あの、もう、ブックマットになってれば、額の外寸はこれです。まあ、普通、だいたい規格の額があるので、うんうんうんうん、それに合わせておけば、
うん。
あの、すぐ、売り買いのときに、こう、この額って言って、入れて入って渡せるっていう。
うん、ああ、で、額、あ、はい、その同じサイズの額だったらどんな額でも、
でも入る、
すぐ入れられるよっていうことなん
だ、はいはい、そうですね。
うん、
まあ、こう、まあシートで取引っていうのもあるんですけれども、
うんうん、
あの、もう写真だけペロンとうんうん、うん、いうこともあるんですけど、まあ、保存性とか、あの、そういうのを、あと、すぐ展示できるとか、そういうのを考えると、やっぱり、ブックマットっていうのが、一つの標準になってます。
じゃあ、その、額の裏で、額をひっくり返して、
はい、
ピッピッピッって跳ね取るじゃないですか。
はいはい。
そうすると、裏の板と、
はい、
写真と、
はい、
マットが一緒くたにごそってひっついて出てくると。
そうですね。
ああ、なるほどね。
はい、まあ他もそのままできる。
うんうん。あ、そういうことなんだ。それを外して、はい、なんかに入れて保管しておくってこと。
まあそうですね。
へえ。そっかそっか。外枠の大きい額とかだったらそれ外してしまっといた方がコンパクトに。
うん、
しまっとけるってこと。
まあそうですね。まあ中身をこう入れ替えるだけで、
うんうん、
マットごとガチャって入れる、入れ替えれば、
うんうん。なるほどね。
そういうことなんですよ。
なんか高そう。
まあそうですね、ちょっと高い。
くなりますよね。
まあ自分で作ってもいいんですけど、
うん、
なかなか綺麗に作れないので、
うんうんうん、
あの、そういう展示の時は業者さんに頼んじゃってますけど、
うんうん、はい、ということで、まあ、間もなく迫ってきております、須野さんの個展、
はい、
のお知らせから、
はい、
須野さんと豪華クルーズみたいなお話まで、
はいはい、
まずはそこの告知から、
はい、
始めていきたいと思いますが、今週、先週ね、先送りにさせてもらってしまいました、
はい、
たくさんいただいておりますメールのご紹介、それと、みんなのワークショップ過去借り、
はい、
もう今週ちゃんとやりますので、
はい、
最後までお聞きください。
ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、ということでまずは、はい、もう間もなくですね、はい、なんか、はい、随分先になんて思っていましたが、もうすぐやってくる須野さんの個展に合わせまして、
はい、
プレミアプレビューをしましょうと、
はい、
いうことになりました、
はい、
なんと会期よりも先に須野さんの写真が見れると
そうです、
ね、いうことなんですが、まずはその須野さんの写真展通常版から
はい、通常版はですね、5月8日の水曜日から5月25日の土曜日まで、
はい、
場所は神保町画廊さんというところです、
うん、
まさしく神保町にあります、
はい、
千代田区神田神保町の 1-41-7 ですね、
はい、
安野ビルでいいのかな、安野ビル、安野ビルから、うん、もう1階ですので、
うん、
行けばわかると思います。
はい。
はい。というところです。時間はですね、12時から18時。で、金曜日が19時まで。
はい。
お休みは月曜と火曜なので、
うん、
まあ土日は普通にやってますという。
はいはいはい。
とです。
まあ、期間が結構あるので。
あ、はい、そうですね。
スケジュール合わせて。いけるのではないでしょうか、はい、まあ、神保町もね、交通の便もいいですしね。
そうですね、なんだっけ、古本屋さんがずらずら並んでる通りの一本ちょっと奥っていう感じですかね、
うんうんうん、
はい、
ということで、5月8日から25日まで、
はい、やります。
神保町画廊で清田和樹写真展ということで。
あ、そうでした。フリーそう、写真展の名前より忘れた。フリーアズザウィンドウという、まあなんとなくウィンドウと聞けばあれかと思うと思うんですけど、もうここ15年か20年ぐらい撮り続けてた。
もうそんなになるんですか。
一番最初に撮り始めたのって子供生まれる前だったような気がするんですよね。まあさすがにその時はまだフィルムなので、
うんうんうん、
今回のにはないんですけど、
うん、
風車の写真をテーマにしています。
はい、
風車のある風景って言ったら言った方がいいですかね。
うんうんうん、
はい、
まあそうですね、これまでの写真展でも風車が入っている作品というのはね、必ず入っていましたしね、
はい、
それの集大成といいますか、この風車のシリーズで写真展は初めて。
あ、初めてですね、うん、
ということです、
ね、全然どこにも出してなかったので、
うんうんうん、でなおかつ、これまでの写真展、この番組を聞いてお越しくださった方はイメージとすると、
あ、白黒の、まあ、長尾でしかやってない。特にこの番組始めてからはずっと、当時のシリーズは。
同時シリーズで
しょう
ね。
白黒でしかやってないんですが、今回は、はい、もうフルデジタルで、
はい、
インクジェットプリンター出力。
ということで、ちょっと、今までにない、 スタイルになりますね。
はい、
ということなので、ぜひ多くの人に見ていただきたいですが、はい、なんとこの、ギャラリーさん、神保町画廊さんのご講演によりですね、はい、会期は先ほどお伝えした通り5月8日水曜日からの会期なんですが、その2日前5月6日に、はい、この番組をお聞きくださっている皆さんと、ギャラリーのお客様限定で先行
先行って
言っちゃダメなんだプレミアプレビュー先行プレビューはゴールドゴールドだっていう話をゴールドゴールドしていたばかりだったんですが言ってしまいました、はい、プレミアプレビューということで、
はい、
一足先に、作品をご覧いただける、
はい、
プラススノーさんこと、はい、清田和樹氏によるギャラリートーク、
はい、
もありますと、
はい、
いうことなのでぜひ、ね、解説してもらいながら、いろんな裏話苦労話もいろいろとご紹介してくれると思いますので、
はい、
そんなお話を聞きながら作品名とね、より楽しんでいただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ5月6日お時間のある方は、13時から会場にな
る、あ、15時。15時。午後3時です。
ごめん、ちょっとここはちゃんとやっとる。
はい、
5月6日、
はい、
月曜日、ゴールデンウィークの最終日ですので、
はい、
振り替え休日でお休みになってます。はい、その日の15時に、会場となります。実際そのギャラリートークは16時からを予定しておりますが、はい、15時には中に入って作品をご覧いただくことができるようになっておりますので、はい、ぜひこのプレミアプレビュー、参加していただければと。特に予約の参加費などもありませんので、
はいはい、
フラットお越しいただいて楽しんでいただければということでございます。
はい、
ギャラリーの中でのギャラリートーク自体はまあ1時間ぐらいと予定しておりまして、はい、その後、19時から19時半ぐらいかな、
はい、
お集まりいただいた皆さんと、スノーさんと、
はい、
私も行けると思いますので私とみんなで食事がてら飲みがてらみんなでお話ができればと、
はい、
いうふうに考えております。こちらの方はちょっと別途料金になってしまうので、その時になって金額がわかるかなっていう感じだと思いますが、そんなに高いところに行く予定はありませんので、
はいは
い、いくらかの飲み代食事代みたいなのをご持参いただいてぜひその2部もご参加いただければと、
はい、
いう感じでございます。フリーアズウィンドウプレミアプレビューぜひお集まりいただければと思います。
はい、
まあ、ゴールデンウィークの最終日なのでね、ご予定の入ってしまっている方は5月8日からの、5月25日まで、会期中ありますのでぜひ見に来てください。
はい、
でもう一つ告知があるんですか。
はい、まず、まあ、日本カメラさんに、ちょっと私出ます。
はい、お、すごい。
ということで、
うん、
まあ、まあ、この個展の、ちょっと宣伝もさせてください、ちょっとお願いしたんですけど、
はいはいはい。
はい、まあ、そんなこんなで、銀煙カメラ自慢というコーナーがあるんですけれども、
はい、
まあ、一ページなんですが、
うん、
でそこに、あなたの銀煙カメラを自慢してくださいっていう、そういうコーナーがあります。
うん、
で、まあ、主に写真家の人が、自分の使っているカメ、フィルムのカメラについて、こう、まあ、文章で語るという
、
すごいなんか、フリーな企画が
、は
い。で、まあ、いつも使っている、まあ、特に同時シリーズでは活躍している、
うん、
あの、キャノンの F1 の、うん、初期モデルですね、
うん、
についてちょっと、こう、うんちくというか、うん、なんて言うんでしょう、愛を語ってみました。
はいはいはい。
はい、ちょっと、恥ずかしいんですけれども
。へぇ、
はい、
4月もうすぐじゃないですか。
は
い、
そうですね。5、あ、そうそう、5月号ですので、うん、4月20日売り発売です。
はい。
日本で、僕のこう顔写真も、すげえヘンテコリンな顔写真が、
うん、
はい、載ってますので、この顔を見たら、
うん、
あの、日本カメラで探してくださいっていう感じです。はい、この顔を日本カメラで探してください。もうあのね、うん、カメラ撮るの嫌だったんですけど、
うん、
カメラも撮ってくださいってあっさり言われて
自分で撮ってよ、
自分でカメラ撮って、で、あの、顔写真もお願いしますって言われて、
う
ん、うわ
ぁ、まあ、まあね、
スタジオとかで撮影してる時にこう自分がモデル、あの、ライティング確かめるのにね、
うんうん、
自分がモデルになって確かめたりする時にちょっとふざけて撮ったやつ、
うんうん、
使ったんですが、はい、どんな具合に上がってくるかちょっとドキドキしています。
ということで、はい、日本カメラ5月号4月20日に発売ということなので、
はい、買ってください。日本カメラを買ってくださいっていう感じです。
によってこの配信日、あ、この配信日、はい、通常通りに配信できていれば翌日です。
おお、素晴らしい。
はい、ついでに言うならば、みんなのダイエットのイベントを開催日です。はい、僕生きるか分かんないですけど。
あ、そうだ
ね、はい、そんな日に発売されるということですので、日本カメラ5月号、ぜひお手に取っていただければということで、もう一つあるんだ。
はい、まささらにあります。
はい。
これはもう本当にあの、商業的な宣伝になってしまって申し訳ないんですけれども、うん、まあ前回ちょっと言いましたが、まあ何度かこの番組でも、体験記を、
うん、
話してます。日本丸の、
うん、
豪華客船ですね、
うん、
あの。小笠原クルーズという、のがありまして、うん、まあ、あの、僕がやってる某、障害学習講座も参加していくんですけれども、
うん、
まあ、今回、久々に、2年、もう何年も行ってないですね。3、4年行ってないのかな。
え、そんな、
うん、3年は空いたと思うんですよね。
そうでしたっけ？
ような気がします。
去年1年だけのような気が。
いや、もうちょっと前から。
そうか。
うん。で、そういうわけで、
うん、
まあ、もしリスナーの方で、船旅が好きだという方がいらっしゃる。うん、しかも、
うん、
6月27日か7月2日という、
うん、
6日間ですね。6日間ゆっくり休めるという方がいらっしゃった。
はい。
はい。私宛にメールをいただければ、
うん、
ご案内をお送りします。
うん、
まあ、日本丸自身のホームページでももちろん、案内は、そう、航海、クルーズそのものは日本丸の、これはどこだっけ、その会社の、
うん、
商船三井ですね、
うん、
の会社のあれに出てますけれども、
うん、
はい、まあ、申し込みは私の方からっていうふうにしていただけると私も非常に助かりますっていう感じで、
ああ、そういうことなのね、はい、
うん、そういう、まあ、いろんな枠があるんで、
うん、
障害学習講座枠っていうのがあって、
そこ、それは、スノーさんの写真教室の生徒さんになる、
はい、そうですね、
っていうことでいいんですよね。
そうですね。
それのツアーっていうことですね。
はい、はい、そうですね。まあ、僕だけじゃなくて、あと、俳句の先生と、
ああ、そうでした。
視線観察の先生もついてくるので、
それは全部受けられる？
島の中のツアーが、
うん、
写真自然観察っていうグループと、
うん、
俳句を、
うん、
っていう、俳句を読みながら、こう、回りましょうっていう二つに分かれちゃうんですけれど、うん、
ああ、ついてからか。
はい、ついてから、はいはいはい。船内では全部受けられます。
へ
ぇ、三人それぞれ別々なスケジュールで、
うん、
レクチャーが、行きと帰りに用意されてますので、
うんうん、じゃあ時間さえその回線内で開かれる時間がずれていれば全部、
あ、うん、多分絶対ずれてるはずです。
あ、そうなんだ。
うん、そっちの船内のレクチャーはね、
うん、
一般のお客さんも入れるっていう。
ああ、そのツアーじゃなくて、他のツアーに来てても、その船に乗ってる人は参加できたりする、
うん、そうですね。まあ、船の、そういう番組っていうか、そして設定されてるので。
はいはいはいはい。なるほどね。
ということなんですね。
へ
ぇ。はい。まあ、お値段はスタンダードクラス22万円からなんですけど。はい。ひゃーって感じですね。
まあでも7日間で船旅で、
まあ、
これまでの聞いてたらお食事とかもすごく、
うん、いいですからね。
素敵なものが食べれて、って考えると、まあ22万、
まあ普
通にびっくりするけど、でも意外と安いかもって気もするね。
まあ確かに。かもしれないですね。
で、現地ではスノーさんと写真教室、うん、先生がついてくるんでしょ。
はい。
ちなみに父島にいるのはどれぐらいなんでしたっけ。
父島は1泊2日です、ね、
じゃああとはもう船の上と、
はい、ね、はい、
いうことなんですね、うん、
そうですね。
1泊2日って着いた日上陸して船で1泊して、うん、もう1回上陸できるの翌日。
はい、
二回上陸して帰ってくるって感じ。
はい、そうですね、うん。早朝に着くんですよ。
うんうんうん、
で、すぐ、まあ、その日は、父島で何かやって、
うんうんうん、
で、泊まるのが、前も言いましたけど、船なんで、
うんうんうん、
船に戻ってきて泊まって、また翌日もまた出かけてってい
う
感じです。
うんうん、そっか。でも、この期間で、この移動距離で、二日間、朝一から、
うん、
ね、時間使って丸一日何かができて、
ね、
翌日もっていうと、
はい、
一泊二日って聞くとあれだけど丸二日使えるという
丸二日、はい、
いう感じですもんね。いやーでも いつか行ってみたいですね。
はい、
日本丸乗ってみたいな、ということなので、ぜひこんだけの期間休めるような方が聞いてくださっているのか、
はい、
わかりませんが、
わかりませんが、
余裕のある方、ぜひ、つのさんの先生と行く豪華クルーズツアー、
はい、
ぜひ、参加していただいて、レポートしていただければ
、はい、そう
です。
ついでに手伝っていただければ
。進んで、帰ってきて、番組にレポートしてもらうみたいなね、
はい、
出演していただいてみたいな。
はい、
そんな感じのツアーもあるそうです、それなりに高価ではありますが、お値打ちな金額ではないかと思いますので、ご興味のある方は須磨さんの方にメールをしてみてください、はい、でいよいよ本編の方入っていきますが、
はい、
すいません、お待たせをいたしました。グッチさん、ロコさん、はい、カレニラシさん、お待たせしてすいませんでした。先送り、先送りになりました。ようやくご紹介できることになりました。はい、まずは、グッチさんのメールからご紹介を始めていきます。
はい、
皆様グッチでございますと、春の農繁期突入。
はい、
もう3月23日をいただいているので、もう忙しい、真っ盛りな状態になっているかもしれませんが、私はお米の種をお湯の温度 で消毒したり、新たな作物のためのビニールハウスを建てたり、田んぼを肥やしたり、まさに濃厚な農耕の日々出ました、はい、を過ごしております。で、なんて言うんだっけこれ、
あ、イントスですね。
あ、イントスとジットについていただきました、はい。まずイントスの方ですが、持っているのはイントス
3
をアウトレットで購入、
はい、
理由は箱が歪んでいるということでアウトレットだったそうです。楽しそうで興味があったのと、アウトレットで価格も安かったため購入しました。動作は全く問題なく、コーヒービーもありませんでした、
はい、
いくらだったんだろうね、アウトレット
って、ね、そうですね、
気になりますが、使用の感想は、直売所、まあ、この作った農作物の直売所で使用するポップやイベント参加のチラシ作成に大活躍です。 使うっていいのかな、ファンクションもデフォルトでシフトコントロールオルト、拡大縮小スライダーがあり、カスタムではキーボードのキーを直接入力したものを割り当てられるので、シフトコントロール C とか、はい、ショートカットキーが大活躍かと思いきや、
はい、
大した使い方ではないのでデフォルトのまま使用しておりますと、いうことで、まあでもこれあると便利なんでしょうね。
そうですね、もうと思います。僕もなんですよ、マスク作るときは、
うん、
使ってます。
どうですか、
うん、
結構経ちますよね。
だいぶ慣れてきました、
うん、
はい。
ではやっぱり
役に立ちます。
いや、これないとみたいになってきてます。
いや、そこはないマウスの代わりに使おうと思うんですけど、うん、ちょっとこう敏感なので、
うん
うん、変なとこ押しちゃったりとか
はいはい、はい、
するから怖いですね。ファイルをいくつかクリックしてとか、そういうのはちょっと難しい、さすがに。
じゃあ、
まあ、ちょっと画面をこう撫でるような感じする。
じゃあ使ってはいるけど、もうどうしてもないと困るぐらいまでにはいってないぐらい。
うん、まあそうかな。
あれば便利、
まあ、いや、とても便利ですよ。
へえ。
まあマスクなんだっけ、クイックマスクモードで、
うん、
ブラシでこうマスクを描いて作るときに、
うん、
写真だとこうぼやっとした感じのグラデーションの縁がはっきりしない方が使いやすい
じゃ
ない です
か。はいはいはい。
それはやっぱりマウスだとそう、なかなかそううまくいかないので、
うんうんうん、
くっきりしちゃったりすることがあるんですけど、
うん、
これだとなんか割といい感じでふわっと、ボケが作れるから、
うん、
今回のフリーアズザウィンドウでも、かなり使ってます。
うん、へぇ、どこで使ったのか教えてもらいましょう。
はい、まあ、まあ割と簡単だと思
います。プレミアプリでね。はい。で、続いてジッツォ、いいですね、はい、いつかはジッツォのジッツォですよ、
はい、
エクスプローラーというセンターポールが独自に傾けたり横にせり出すことができるものですと、
はい、
野菜を取るのにいずれ役立つかも、
はい、
と浅はかな思いで購入しました、
はい、
これがまあ重いんですねと、
あ、
こちらも箱が歪んでて、運台なしの2万1000円程度。
おお、だいぶ安いんじゃないですか。
安すぎよね。
だって普通4万とか5万とかしますよね。
へえ、だよね。うん、っていうか2万1000円だった。うん、はい。GH3750、ボール運台をために貯めたポイントとともに購入して使っていますと。数年がかりですが少しずつ必要機材を揃えてきて、夢のデジイチも入手できたし、何か買おうとするたび、酒タバコを少々我慢しての日々ですが、少しカメラを使用して楽しんでみようかと思っておりますということで、はい、春ただそれだけで眠さ引きずる季節です。皆様居眠り運転などに気をつけてくだされということで一つ目いただきました、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう一ついただいておりまして、はい、こちらが FD マウントでいただいた件の補足、
はい、
一つ目の話題は絞り込みロックについてです、マウントアダプターに回すリングがあり、カメラ正面に向かって時計回りに回さないと絞りが機能しませんと、
うん、
レンズを装着後のロックになります。逆に外すときには反時計回りにリングを回しレンズを外します、
うん、
アダプター自体は付けっぱなしでレンズ交換しております。使い方合ってるのでしょうかって書いてありますけど
、はい、
わかりません。
わかりません
、カレニラッシーさんに聞いてください、
はい、
傷だらけの携帯カメラなので画像が悪いのですがロック前ロック後の画像を添付しておりますということでいただいておりますが、なんか、
うん、
まあ、こういうシンプルな時計あるよねっていう5時ぐらいの位置と6時ぐらいの位置、
はい、6時ぐらいの位置
銀色のあれが出ているのは分かりました、 写真見てどこだったか分かんなくなっちゃった。あ、来た、レバーの位置が変わっているのが見て取れると思います。
はい。
絞り込めば、絞り込みは慣れれば問題はないですが、暗い撮影条件の時はミニ LED ライトで照らして、ピント合わせをした後に絞り込むようにしようかと思っております。めんどくさそうですね。
そうですね。まあ、絞り込んじゃうと暗くなっちゃうんで、ファインダーから見てても。
ああ、そういうことか。
そう。
それのことか。
そういうことだと思いますかね。
EOS リモートはシャッターにタイムラグ、6D のやつってことですよね、
はい、そうですね。この話がちょっと変わります。
EOS リモートはシャッターにタイムラグが発生するために、エクステンションチューブ、カッコ FD や、ベルオーズで出社する際はピントをずらしてちょっと待つ感じになります。ああ、やっぱ遅いんだ、油断しているとおっと思った時にはピントがずれてしまっております。シャッターは7から9年前の一般的なコンパクトデジカメのシャッターボタンを押してシャッターが切れる時のタイムラグほどではないと思います。以前番組で言っていたと記憶しておりますが、集合写真や自然、野鳥など人の気配がしては撮れない写真に向いておりますかなと思いますと、はい。以前何かの番組で拝見したカメラマンはカメラのボディをカモフラージュしてレリーズで撮影しておりましたが、これであれば確認しながら撮れますねと。しかし私な場合はマニュアルレンズなものでもちろん AF が機能しません。通常であれば感度、シャッタースピード、絞りを画面を見ながら操作できるので使用感はいいと思います。あ、そうか、ここら辺の設定も変えられるんでしたっけ。
うん、変えられてましたよね。あれそうか、できる。
やっぱりちょっと面白いんだけどな。でもどうも遅くて使えなそうな気がしていますが、
まあキャノンの場合は、EOS ユーティリティっていう普通についてくるソフトウェアを有線でつなげれば、
あ、できますよね。
そこら辺全部できちゃうので、
うんうん
うん、まあどうしても快適に操作したければ有線でやった方がいいんでしょうけどねって感じです。
あれ、USB かなんかでつなげる？
うん、USB でつなぎます。
距離がね、限界が出てきそうな気がする。
はい、
はい。ただ送られてくる画像が最適化された状態で表示されるので少々荒い画像となります。タブレットは少々重いので、早く携帯でやってみたいですと。今度どのくらい離れられるかやってみますと。
はい。
ああ、そっか、それもそうだよね。どれくらい離れていけるのかっていうのもね、障害物がなければ結構いくんじゃないかっていう気もするけど、それでは首が長くならないうちに続報をお送りしますと、はい、いうことでいただきまして、
はい、
本当に首が長くなるどころか紹介する以前に続報が届きました。
はい、
グッチでございますということで、はい、毎回の自説、毎回のことを説明不足ですいませんと。はい、干渉するのはマウントアダプター内の補正レンズでございますと。これはスノーさんがその FD の、
はい、
写真をつけてブログをアップしてくれてますので、
はい、
そちらの記事も合わせてご覧いただくと、お分かりいただけるんじゃないかと思いますが、干渉するのはマウントアダプター内の補正レンズでございますと。歩く時の振動か何かで補正レンズがレンズ側へせり出す現象が発生。販売元へ電話。
はい、
販売元の方曰く、はい、そういうものです。
あら。
無限遠で合わせてご使用ください。
はい、
補正レンズを外してエクステンションチューブとしても使いますという
。
補正、エクステンションチューブとして使うものなの？
いや、そうじゃないと思うんですけど。補正レンズっていうのは要するに、設計のこうフランジバックと変わっちゃうから、それを補正するってことなんだと思うんですけどね。それがないと無限遠っていうか、無限遠と合わせてご使用くださいってどういうことなの？普通つけちゃうと無限遠がなんか あのマウントアダプターみたいのつけると無限が出ないとかそういう話になるんだけど、
うんうん
うん
うん、でまあこんな使い方する物好きならエクステンションチューブ程度は持っていると思うんですがと思いはしたものの、はい、仕方ないかと、農機具用のネジの緩み止めで固定しております。設定はとりあえず各レンズが干渉しないようにしております。近いうち電子接点付きでピントが合うとピピッと音が鳴るものがあるらしいので検討はしているものの、
はい、
別にいいかとも考えております。
はい、
円形を取るんじゃなければ補正レンズは外した方が映りはシャープな感じになるんですかねと。
なるほどね。
近々試してみますということでございました。ありがとうございます。
はい、はい、お疲れ様です。
ごく限られた方にはスポットで役に立つ情報なのかもしれませんが、
うん、
申し訳ないですが私は一切わかりません。
そうですね、 QFD レンズを買われたらいいのかなとか思ったんですけど、それより普通の EF レンズの方がいいですよね。
6D なんだからね、EF レンズ使えばいいじゃんとかって思っちゃいますけどね。まあでもこういう古いレンズ好きな方もいらっしゃる、はい、っていうかもう知ってるね、カレーリーラッシーさんがすでにやられている方を、うん、
はい、
していますので、きっと他にもいらっしゃるんじゃないかと思いますので、はい、この FD レンズファンの方に向けて、ぐちさんまた頑張ってレポートよろしくお願いします。
はい、
ということで続きましてロコさんからいただきましたというか、はい、これは春休みまでの宿題につけていただいたコメント、
はい、
あの時ちょっとたくさんの、ね、方からあの送りいただいたのでこの、コメント部分ちょっと、省略させてもらってしまっていたので、はい、今回ご紹介したいと思います。
はい、
露出の話は良かったですが、これはこの前
みんなのワークショップの話
でいただいてるんですね。
ですね、はい、
はい、露出の話は良かったですが速攻方式についてもぜひお願いしますと。
あ、はい、すっかり忘れてました。
そうですね、はい、また初心者には、例えば絞り値など F4.0 と F4.5 とどれぐらい違うのか、
はいはい、
どう使い分けるのかが今一つわからないのだと思います。
はい、
極端な話開放と真ん中の絞り値といっぱい絞り込んだ3つがあればという感覚かと思われます。
はい、
どのような場合にいくつに設定したらいいのかが初心者が一番知りたいところではないかと思います。使い込んで慣れていかなくて、いかなければならないのでしょうか。初心者としてみれば早く良い写真が撮れるようになりたいというのが心境かと思います。
はい、
大きな理屈は分かっていても実際この被写体の場合どこに設定すればいいのかが分かりにくいですと。特に昔のレンズのように絞り値が一段絞りの表示と、被写回深度、指標があるような、距離や焦点距離との関係が視覚的に分かるようなものがデジカメでなくなってしまっていて、単にファインダー内に数値が出てくるだけでは余計に分かりにくくなっていると思います。よろしくお願いしますということでいただきました。はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、昔のレンズ知ってる人は余計分かりにくい。それは僕も時々感じますし、
うん、
まあ、教えてて特に感じますよね。
ああ、なるほどね。
うん、わざわざ昔のレンズ持ってって、
うん、
こっからここまでの範囲だと一部被写界深度に入るんだって言うとなんとなく、ああ、なるほどっていうふ
う
に、
うんうんうん、
分かってくれるんですけ
どね。うんうん、まあ、この絞り値 4.0 と 4.5 どうやって使い分けたらいいんですか？ていうかね、
まあ、露出の話だったらこれ3分の1絞り、で、
うん、
これ3分の1絞りは大きいか小さいかっていう非常に分かれるところなんですけど、
うん、
大雑把に行ってしまうと、
うん、
そんなに気にしなくてもいい被写体と、
あ、はいはいはい、
気にしなくていい被写体と気にし影響が大きく出る被写体がある
ん
です。
うんうんうん、
で実は 濃い濃度のものって、
はい、
あの人間の目にはあんまり濃さの差が分かんないんです。黒っぽいもの、
はいはいはい、
だからそういう時はあのこの3分の1絞りはそんなに効いてこないんですけど、
うん、
あの例えば人間の人肌のぐらいの明るさとか、
はいはい、
もうちょっとそれよりも明るいものに関しては3分の1絞り違うと、
うん、
なんかくすんで見えたり、
はいはい、
明るすぎて見えたりするんです。よくわから
なくて、いやいやいや、そうね、はい、でも確かに肌色とかに近いものとか明るめの淡い色とかの方が、ああ、もうちょっとこんな感じじゃなかったねとかっていう気になるけど、うん、確かに濃いっていうかね、黒っぽいものとかって分かりづらいかもしれないですね。う
ん、まあ、鈍感なんです。
うん、
なので、うん、まあ、そこら辺がヒントかなっていう感じはします。
うん、
で、その、絞りのによる被写界深度の効果とかね、その描写の効果に関して言えば、
うんうん、
レンズの焦点距離と、あとは、その、被写体との距離の、も関係あるので、
うんうん、
一概にこう、開放か真ん中か絞り、いっぱい絞りっていいかっていう、
うん
うん、それ、こういう被写体の時はこれって、ちょっと言えない
、
という感じですね。
でも感覚としてなんとなくわかります、この開放と真ん中といっぱい絞り込んだ3つみたいな
の
ね。ね、
うん、あの円形はいっぱい絞り込んでも意味がないので、
うん
うん、だから逆からその近い場合は絞り、被写体が近い場合は絞り込んだ方がいいし、
うん、
被写体がまあ3メートルとか5メートルとかだんだん遠くなっていけば絞り込む必要はなくなってくるっていう、
うん、
感じですかね、
うんうんうん、
一般的な話ですけれど、
うん、でもなんかね、僕その最初の頃になんか風景撮るときって絞り込んだ方がみたいなのが
あって、あ、はい、ありますね。
だからなんか円形撮るとき絞り込むだけど、
うん、
でも開放、極端な話、開放とかでもあんま変わってなかったりするんだよ
ね。うん、変わんないっていうか、逆に開放に近い方がきっと解像度がいいはずです。
あ、
解像が、レンズの解像がいいはず、
ね、うん
うん、あと絞り込んじゃうとシャッタースピード遅くなるので、
うん、
手ブレとか、まあ、被写体ブレが
起
きますから、
はいはい、
うんうん、まあ本当僕の場合は本当開放からせいぜい絞って8とか10、うん、8とか、うん、まあ11絞ることってあんまりないですね。
うん、
あのこう本当レンズの最短撮影距離ぐらいのところで撮るときは結構絞らないと被写界深度浅くなっちゃうから絞るんですけど、
うんうんうん、
普段は本当開放から一絞りぐらいとかで撮ってますよね。
あ、じゃあ例えばその円形って言ったら、例えばどっか旅行に行って、
はい、
展望台みたいなところに行って、うわ綺麗な景色と思ってシャッター1枚切るとき、
うん、
8とかぐらい絞んないですか。
ああ、まあ手前に人がいれば絞りますけどね、あの記念写真みたいな感じで撮ると。
ああ、じゃなくて、
あ、じゃなくて
風景だけ、展望台の柵に一番前に出て、
ああ、いやもう大手の人が一絞りぐらいしか絞ってないと思いますけど。
そっか、手前の方か、もう円形だけかっていうことか。
そうですね。
うん、
まあ、3メートルも離れちゃえば、
もう一緒、
あの、ついてるレンズによるけど、
うん、
あの、例えば APS-C だと、ちょっと、
うん、
あのワイドにしてしまえば、
うん、
17ミリとか20ミリじゃないですか。
うんうん
うん、もうそしたら3メートルに、あの、
3
メートルのところにフォーカス合わせちゃって、
うん、
例えば8とか絞ったら、うん、もうかなり無限遠ぐらいまで行っちゃうと思うんですよ。
うんうんうん、
被写界深度、
うん
うん。そんなに絞る必要は、だから、ちょっとなくなりますね。
うん、あ、まあ、そっか、いっぱいって、そっか、なんかいっぱいって、なんか11ぐらいをピークっていうか、マックスみたいに考えてたからあれだけど、22とかもいっちゃう。
ああ、まあ普通、うん、よく、あの、 添削とかで見るけど、ほんと22とか、16は普通で22、30いくつ、36とか書いてあって、ガーンってなるときありますね。
まあ、でも、11ぐらいがいいとこ
ですね。実際、こう、計算上というか、まあ、実際、実験してみた上でもそうなんですけど、うん、11ぐらいから、解説現象っていって、
うんうん
うん、レンズの解像度が落ちてくる、
うん、
状態になりますから、うん、特に APS-C みたいな、あれがちっちゃいと、
うん、
センサーサイズが小さいのは、それが、こう、はっきり出てくるんですよ。
うんうんうん、
だからまあ11くらいまでじゃないかなって感じです、う
んうん、そうね。だからなんかそこをいっぱいと考えて、開放とその中間ぐらい。
ああ、そう。
みたいな。まあ
そんな感じですか。
感覚かなみたいなね。
まあ、うん、でもいっぱいって言ったらやっぱり22とか絞っちゃうじゃないですか。ついてれば絞ってしまいますもんね。
まあ11ぐらいまでしてみましょうみたいなところなんでしょうかね。
そうですね。
うん。まあ4点だろ 4.5 っていうのは僕の場合はそうですね。なんかその被写界深度とかっていうところよりはその場の露出で4なのか 4.5 なのかって変えるぐらいかな。
うん。
使い分けるっていう言えば、
うん、
これを4じゃないとダメとか 4.5 じゃないとダメとかってなんかあんまりない感じかな、うん、
まあ3分の1絞りでこうあれ気にするのは昔だとポジフィルムの時代ですよね、
うん
うんうん、でポジフィルムで人物とか撮るとやっぱり3分の1絞りで結構肌とか違ってくるから神経質になりますけど、
うんうん、いやそれは露出の面で、
あ露出の面で、
うん、
あ被写界深度はまあほとんど変わんないですよ、
うんうん、
そんな変わんないですよ、
ですよね、うん、ということでございました、はい、ありがとうございます。ちょっと、いただいたこのメールも参考に、
はい、
今後の、みんなのワークショップ過去借り
そう
の中にうまく反映できればいいなと思っておりますので、はい、今後も何かお気づきの点がありましたらご意見の方お送りください、はい、続きましてです、何回かお名前出させてもらいましたがカレニアシーさんからいただいております、はい、スノーさん、ハンスケさん、小関さん、こんばんは、カレーニらしいですと、グッチさんの 6D プラス FD レンズ話楽しかったです。
はい、
いた、やっぱりいた。
はい、
ぜひ FD レンズ特集とかやってほしいなと思いましたが、それを聞いて得する人少ないですよね
まあちょっと FD レンズ特集は僕もやってみたいかもとは思うんですけど、
そうやるの、はい、みんなのワークショップもいろいろな意味で興味深くて面白いですと、全然関係ありませんが最近見た展示が意外と面白かったので紹介させていただきますということでいただきました、
はい、
夜明け前、知られざる日本写真開拓史、はい、北海道東北編ということでいただいております、幕末から明治期の日本に伝わったばかりの写真を、全国規模で調査し紹介するという展示シリーズの4回目だそうです、
はいはい、
僕が主に面白いと思ったのは当時写真を撮るのに使われていた鶏卵紙の美しさですと、
はい、
特にすごかったのが函館のパノラマ、
うん、
明治22年という4枚組の写真で、はい、陸をびっしりと埋める建物や、海に浮かぶ船の多さで、うん、明治初期の函館の繁栄に驚き、風景中の建物の窓まで見えてきそうな気がする、う
ん、はい、
鶏卵紙の美しさに感動しました、
はい、
いつか鶏卵紙作って自分でも撮ってみたいですと、うん、あと明治三陸地震の写真も見れます、こちらはかなりショッキングで人によっては見ない方が良いかもと思うほどでした、うん、地味な展示ですが改めて写真というものが何なのか、見つめ直す経験をしました、
はい、
ということでいただきました、ありがとうございます、
うん、これはぜひ見てみたい。
そうですね。
と思います。
特に北海道だしね。
そうですね。昔、だいぶ前ですけど、函館に行った時に、
うん、
函館写真の歴史っていう本を買ってきて、行ったことがあって、この番組でもちらーっと言ったことがあると思うんですけれども、
うん
うん、かなり詳しくその、函館の写真館ですね。
うん。
の、こう歴史とかそういうのが出てました。
へぇ、うん、函館の写真館の歴史なの？
うん。まあ、いろんな、すごいこう、栄えたので、うん、まあ、横浜写真って、まあ、あるじゃないです
か。はいはいはい。
やっぱり港町にはそれぞれ その写真文化、みたいなものが培われて、いたんですけれども、
うん
うん、そういう歴史の話が、まとめられた冊子が、あそこに、五稜郭タワーに売ってまして。
ああ、そうなんだ。
はい、そうなんです。うん、買ってきたんですよね。
うん、
結構面白かった。
函館は僕も行ったことがありますけど、ね、なんだろう、両側海に挟まれて、
はい、
すごい綺麗な景色を見た記憶がありますが、はい、そういった写真が見れるんでしょうかね。鶏卵市っていうのは、スノーさんは？
あ、はい、まあ、多分見たことがあるんだと思うんですけれども、
うん、
ここで、この、なんだっけ、写真美術館とかでワークショップで、
うん、
昔、やってましたね。今もやってんのかな。その、古い技法を体験するっていうワークショップがありまして、
うん、
確か作れると思います。
へぇ、鶏卵市。
みんなで作ってみようという。はい。
へぇ、これ、鳥の卵の、
はい、
紙って書いて鶏卵市ですけど、
はいはい、鳥の卵の、
うん、
生卵の、あれです、
うん、
白身を、
はい、
ゼラチンとして、乳剤として使う。その白身の中に、こう、観光する、
うん、
観光性の化学薬品を混ぜて、使うという。
うん、
産業革命ぐらいの時にできたんですね、確かね。
へ
ぇ、写真、まあ写真そのものが産業革命と非常に密接に関係してるんですけれども、
うん、
あの時代なんで。で、うん、ものすごい量の卵が、ヨーロッパとかあとアメリカとかで消費されたそうです。
うん、へぇ、
その写真のために。
ああ、そういうことなん
だ。はい。
で、
写真誌で習いました。
へぇ、ちょっと見てみたんですね。
うん。
うん。ということで、そう、彼にいらしてさ、いろんなの紹介してくれてね、結構、紹介してもらって、行けたやつもあれば行けなかったやつもあるんですけど、これもちょっと行ってみたいですね。
はい。
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
よろしくお願いします。ということで、ちょっといただいておきながら、なかなかご紹介が遅れてしまいましたが、ぜひ、また気になるお話があれば、情報をお寄せください。
はい、
ということで、今週最後になりましたが、みんなのワークショップかっこかり、
はい、
今週も行きたいと思います。
はい、
みんなのワークショップかっこかり。
このタイトルもいい加減考えなきゃなと思いながら、ちょっとなかなか考える余裕がなくて。
ジングル作っちゃいましたけど。
未だに過去仮、今週からスノーさん作曲ジングルが乗っかっていることと思いますが、はい、まだ私は聞けていないので。
あ、そうですか。いや、なんて言ったらいいでしょう。ですね、
うん、
一言で言えば、ヴァンゲリスが、
うん、
スタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅のストラトストアラーは核語り機をアレンジしたような出来上がりになってます。
全然わかりません。はい、
まあそうですよね。
早速行ってみましょう。
スモーサーは核語り機って感じです。
はい。
はい。
今週は光について。
はい。
ちょっと一回で済まなそうなので、
そうですね。
前編ということにしておきましょうか。はい。まあ、まずは行ってみましょう。このコーナー最初の一発目は、テーマプラスとはで始まります。はい。光とは。
はい。光とは、
光とは
って言われても、まあ写真用語の光と人間のあの国語的な光では若干違うんですけれども、
はい、
まあ国語的な意味っていうか科学的な意味といえば電磁波の中の可視光ってことですよね。すいません、わかり
そんな、そういうの電磁波なの？
電磁波なんです。
へー。
だから波長が短い方は、
うん、
例えば電波と、あ、電波は長い方なんです。短い方は X 線とか、
お、
紫外線とか X 線とかなんですけど、うん、波長が長くなっていくと今度電波になるんです。
うーん。
で、まあ、音と同じようなもんだと思ってください。
うん。
あの低い方の音はだんだん低くなると聞こえなくなるじゃないですか。
うんうんうん。
高い方になると、まあ、今度聞こえなくなって、
うん、
でも例えばすっごい高い音は犬が聞こえるとか、
はいはいはい、
はあるじゃない。
うん。
でそれと同じで、ある部分、その波長の、波長というか振動数と、
まあ、うん、
波長って言った方がいいか、
うん、
波長の長いところから短い、ある期間、ある一定の区間だけが見れる、人間の目が感じる、
あ、はいはいはいはいはい、はい、
部分があって、そこが可視光言われるんですけれども、うんうん、まあここら辺は知ってるとは思うんですが、
うんうんうん、
はい、ところがね、写真とかフィルムとか、
うん、
まあ、デジタルだったら撮像素子だと、
うん、
若干なんですけれども、やっぱり人間の目とは違う光も捉えちゃうっていうところがありますので、
うん、
まあ非常に厳密に言えば少し違うんですけれども、
うん、
うん、まあ単純に光って言ったら、その可視光ってことですよね。
可視光じゃないものも映せるの？
フィルムの時代は特に紫外線、
うん、
例えば紫外線を感じてしまって、
うん、
空が真っ白な、
あ、はいはい、
なので UV フィルターつけてましたし、
はいはいはい、
逆にデジタルになってから撮像素子は、
うん、
赤外線を感じちゃうんです。
はいはいはいはい。
で、まあ、特に昔の初期のカメラは、
うん、
こう黒いところにホットスポットって言って、
うん、
マゼンダ色の光が
散
っちゃうっていう、
はいはい
は
い、うん、
それはその黒いところに赤外線が反射して、それをが見えているっていうことがあるらしいです。うんうんう
ん。それをカットするのがローパスフィルター。
そう、まあ、ローパスじゃなくて赤外線カットフィルター。
ローパスじゃない。
ローパスはあれですね、モアレとか。
ああ、そうかそうか。赤外線フィルターをはついてるのとついてないのでモデルが違うみたいなのがあったっていうやつ
ですね。ああ、そうですね、昔
は。はいはいはい。
っていうことなんですけれども、うん、はい。大雑把に言えば。それです。で、光の中でも、青い光で、
うん、
だんだん紫色になっていくんですけど、
はい、
それは波長が短くてエネルギーが高いんですね。で、どんどんどんどんエネルギーが大きいんですね。
うん。
で、どんどん短くなっていくと紫外線になるんですけれども、
うん、
だから紫外線はこう長くこう肌に当たってると焦げちゃうわけですよね。
うん。
焼けちゃうっていうのがあるんですけれども、はいはいはい、あと、フィルムの歴史から言えば、最初は紫外線の方、本当にこう、なんていうか、一番最初の頃の、フィルムという観光材料って紫外線の方でしか観光しなかった。
はいはいはい。
っていうこともあります。要するにエネルギーの大きいものしか広めなかった。
ああ、はい。
っていう時代が、写真の最初の頃はありました。
うん。
で、逆に波長の長い方は赤い光になります。
うん。
で、それよりも外に行くと赤外線なんですけど、まあこれも あのデジタルカメラでも赤外線がで撮れるカメラ、
うんうん、
ソニーとかでもありますしね、
うんうん、
あと赤外線フィルムもあります、
うんうん、
でまあそこも光です単に、
うん、
可視光ではないけど光ってい
う、はいはいはい、
はい、ということなんですけれども、うん、はい、で、じゃあ次光源の種類、
うん、
ましょうか、はい、で、大きく分けて2つですね、はい、自然の光、
うん、
つまり、まあ、地球上では太陽光しかないです、
うんうん、
はい、が、一つの自然光、
うん、
でもう一つは人工光、
うん、
これはいろんな種類がありますけど、まあ、身の回りにある光を発するものは全部人工光だと思ってくださいっていうか、
うん、
はい、はい、で、写真に関しても人間の目に関しても一番、基礎になる、基礎じゃないね、基礎というか基本になる光っていうか標準になる光は当然のことだから太陽光、
うん、はいはい、
はい、
うん、
になります。なので、どんなフィルムもあるいはデジタルカメラも太陽光の下で撮影した時に、
うん、
正しい発色といいますかね、
はいはい、
きれいな発色になるようにっていうのがまず最初に考えられて作っていると思います、
うん、
はい、ということなんですけど、
うん、
まああと種類、人工光に関して言えばまあ、分類いくらでもあるんですけど、すごく大雑把に言ってしまえば、
うん、
電球色ですね。
白熱球。
はい。白熱電球の電球色っていうのと、
うん、
あと、太陽光に近い光。デイライトって言ってますけれども、
うん、
デイライトタイプっていうのと、その電球色は、
うん、
写真用語ではタングステンと言います、
うん、
なぜタングステンかっていうと、うん、タングステンって金属の名前なんですけれども、うん、電球のフィラメントですね、発光する部分に使われているのがタングステンという金属なので、
うんうん、
そこから出る光だから、うん、タングステン光って言うんですね、
うんうん、
はい、で、自然光に関して言えば、いろいろなんですけれども、うん、まあ、例えばストロボ光はデイライト、
うん、
ストロボ光はデイライトの、まあ、人工光としては代表格になります、
うん、
まあ、写真用の光源としては一番ポピュラーなんじゃないでしょ
う、うんうん、
あとは、まあ、生活の中では最近は、まあ、蛍光灯 LED、
うん、
あたりですかね、
うん、
うん、デイライトと言ってもいいんですけども、
うん、
蛍光灯も種類がいくつかあって、
あ、そうですね、はい、白っぽい色と、
はい、
黄色っぽい色とありますもんね、
はい、そうなんですね、まあ、ただ蛍光灯の中でもね、デイライトに近いってはっデイライトですって、こう、群れを張って言える種類が、うん、三波長型って言われてるやつですね。RGB、
うん。あ、はいはいはい。
三波長っていうのは RGB、赤、うん、緑、青なんですけど。
三つの波ね、
はい。
はい。はい。
タイプの、で、中白色と中光色があるんですけれども、
うん、
はい。で、どちらかというと写真に向いているのは中白色。
うんうん。
だったと思います。はい。
うん、
中光色だとね、ちょっと青っぽいんです、ね。すっきり。
中白色、中光色ってどういう字書くの？
あ、中白色は昼間の昼に白。
あ、でいいんだよね。
中光色は昼間に光。昼間の光の色。
はいはいはいはい。はい、
ということなんですが、
うん、
そう。その中白色だとか中光色だとか、
うん、
光が赤いとか青いとかっていうのは、
うん、
色温度っていう、まあこれもまあ写真用語というか工業用語というか、
うん、
なんですけれども、
うん、
それで、こう定義されるんですけれどもね、
うん、
はい、この色温度の話をするとかなり、まあでもこれ写真に関しては絶対必要なことなので、
うんうん、
一応ちょっとベーシックからちょっと上になるんですけども、話しておきますと、これ仮想の、仮想の企画なんですが、仮想というかね、なんでしょう、こう企画のための企画というか、なんですけれども、絶対零度、マイナス273度ですね、
はいはいはい、
0ケルビンと言います、うん、絶対温度ケルビン K って書くんですけれども、うん、これどの電磁、まあ、大体一眼レフデジカメにもケルビンっていう温度設定があります。
うんうん、
そのケルビンです。
うん、
で、絶対零度の時に完全な暗黒な物体を仮定します。
う
ん、はい。
うん、
光は発しません。まあ、ブラックホールみたいな、
うんうんうん。
それをどんどん温めていって、
うん、
物体って熱を加えると、
うん、
光を発するようになるんですね。まあ、例えば、鉄とか、どんどん光を、熱を加えていくと、だんだん赤くなって、溶けながら、
はいはいはい、
赤が、暗い赤が、だんだん明るい赤になり、うんうん、白くなり、青白くなり、
はいはいはい。
なるんですけど、そういう風にどんどん熱していきます。
うん、
で、物体の温度が、その5200ケルビン、になった時に発する光の色を、温度のことを、
うん、
太陽光。はい。
あ、そういうことなの？
はい、そうなんです。
へぇ。
で、最初は黒っぽい方から、だんだん、濃い赤、
うん、
になって、それがだんだん明るい赤になり、黄色になり、
うん、
白っぽくなり、
うん、
で、だんだん青白っぽくなり、
うんうん、
どんどん青くなりってなってるんですけれども、うん、イメージとしては、空の星の色と同じっていう風に考えてもらえる。
ほぉ。
こう、例えば、サソリザのアンタレスとか赤い、じゃ、
うん、
で、あれは色、温度がそもそも低いので、
うん、
で、赤く見えるんですね。
うん、
で、あと、オリオン座のリゲルとかすごい青いんですけれども、うん、あれは温度が高いので青く見える。
へ
ぇ。と同じだと思ってた、
うんうん。
で、まあ、太陽光5200ケルビン。その仮想の物体を5200ケルビンまで熱したら、
うん、
太陽光と同じ色の、
うんうんうん、
光になるよっていうのが5200ケルビンなんです、ね。
うん、
で、それに対して、3200ケルビンっていうのがさっき言ったタングステン。
うんうんうん、
電球色です。
うんうん、
で、色温度が高ければ高いほど青っぽくなる。
青っぽくなる。
青っぽくなる。
うんうんうん。
はい。で、色温度が低ければ低いほど赤っぽくなる。
うん。
ので、さっきまあ太陽光は、その、写真の基準ですって言ったけれども、うん、正確には太陽光が5200ケルビンっていう色温度の時、ところだけが、
うん、
写真のまあ、カラーで映したときに正確な色で再現されますっていう。
うん、
特に色、デイライトのフィルムとかはそうなんですね。
うんうん、
はい。まあ、太陽光で言えば、うん、例えば朝は、
うん、
朝焼けだったら、もう、異常に低い色温度から始まり、
うん、
だんだん太陽が上がるにつれて、
うん、
色温度が5200に近づき、
はいはい、
逆にもう、ほんと、非常に天気のいい日で、真っ青な青空だとすると、
うん、
青空の青い色が非常に色温度高いんですね。
はいはいはい。
色温度自慢度とかそういうすごい高い色にな って場合があります、
うんうん。
ですので、普通に撮ってもなんか青い感じになるし、
うん、
日陰とかで撮ると、その太陽の光じゃなくて、
うん、
青空の反射の光だけになるので、
うん、
朝青に映っちゃったり。
へぇー。
わけなんですよ。
うんうんうん。
まあそういう風に、色温、光の中には色温度というのがあって、
うん、
その光源、あるいは、太陽光だったら、 その時の自然の条件によっていろんな色温度が存在する、
うん、
ということになります、
うん
うん、だから人工光の方が安定してていいんですよね、色温度は一定なんで。
ああなるほどね。でも太陽光の基準って言ってましたけど、さっきも言ってたけど朝焼け、
うん、
お昼時、はい、夕焼けとかってどんどん変わって基準が変わっていっちゃったりする感じがするじゃないですか。
はい、そうです。で人間の目はこうちゃんとそれを補ってですね、
うん、
まあ夕焼け、さすがにすごい夕焼けだと赤っぽく見えるんですけれども、うん、それでもしばらくそこにいると例えば白い髪は白く見える、
うんうんうんうん、
し、でもそこでね普通のフィルムで写真撮るとまし太陽光デイライト設定のフィルムで写真撮ると、
うん、
白い髪は例えば夕焼けに照らされてればオレンジ色に映っちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
でまあデジカメでもオートホワイトバランスじゃなくて、
うん、
太陽光設定にしておけば、
うん、
すぐは赤く映ります。
うん、
そこら辺はやっぱり人間の目とは違うんですよね。
うーん、
で、まあその人間の目に近い色を再現をさせるためにオートホワイトバランスっていう機能がついているわけです。
なるほどね。
はい、まあ、それが、まあ光と色ですね。ちょっと色の話までいっちゃうとすごいめんどくさくなっちゃうので、このくらいにしておきます。はい。あとは、まあ、今度ちょっと実際的な問題ですけども、
うん、
まあ、光の使い方、
うん、
光のまあ、種類、今はまあ光源の種類っていうのがありましたけど、光 の、 その撮影時における種類っていうのがありまして、
はい、
まあ、一つは、天光源って言われるやつですね。はい、これは人工光の場合は、まあ、電球とかろうそくっていうのをこう暗闇にポンと置いて、
はいはい、
裸電球なら裸電球、うん、あるいはろうそくならろうそくを、
うん、
真っ暗闇のところに一つ灯せば、
うん、
分かると思うんですけど、光が発するところはその一点なわけですね、
うん、
なので、影がこうまず広がっていきます、
はいはいはい、
外側に向かってね、
うんうん、
あともう一つは影のエッジがこうはっきりしてる。
うん。
というのが特徴です。
はいはいはい。
で、それに対して、例えば、太陽光、天気が良くても、
うん、
いい場合、影ははっきり出ますけれども、
うん、
こう、影は広がらないじゃないですか。夕方になって影星が長くなるのは別ですけれども、
うん、
普通に、こう、太陽が上にあるときに手をかざしたら、
うん、
ほぼ手の大きさで影ができますよね。
はい。
うん。で、あれは広がらないので、
うん、
太陽光に関して言えばあれは平行光という、
うんうんうんうん、
あります。で、もし人工光源でその平行光を作ろうと思ったら、
うん、
発光するところの面を大きくしてあげる。
うん。あ、ちょっと待って。
はい。
その天光源で影が広がるのがちょっとイメージがしづらい。
うん。
天光源で影が広が、太陽光で
影は
広がらないっていうのと、
はい。
天光源で影が広がるのの差が。
これね、距離の問題なんですね。
はいはいはい。
はい。まあ、部屋の中に、
うん、
あれば、距離が近いので、
うん、
物体に当たった、まあ、例えば人が立てば、
うん、
人に対して、影は大きくなっていく。
はいはいはいはい。
こう、なんていう、点から、線を引いて、まあ、人の頭なら人の頭と人の足のところにそれぞれ線を引いていくと三角形になるんですよ、
うんうん、
で、ダーッとそのまま広がっていくじゃないです
か。はいはいはいはいはい、はい。
で、その点光源、光源はその状態で、まあ、無限、まあ、太陽は無限、あの光学的には光学的、光学的にはっていうか、その写真用語的には太陽無限にあるって言ってもいいんですけれども、うん、そこまでずーっと引っ張っていくと、
うん、
あの、角度がどんどん浅くなるんですよ。
うんうんうんうん。
でもうそうすると、平行光に近くなるんです。
うん
と遠くに行ってしまう、
うん、
ということです。
うん、なんとなく
わかりました。
要は点光源でイメージしてろうそくとか電球とかってやると、うん、広がるんだけどその影自体が薄くなっちゃうから。
あ
ちょっと今イメージがしづらかったんだけど、はい、要は線で結んでった時にその影がずっとはっきり出るんだとすると、はい、すごい大きさの影ができる
できます、
ね、っていうことなんだよね。
まあ例えば1メートルぐらいのところにいればものすごく大きな影になりますけど、そのままその、まあ、自分が遠ざかってもいいし、
うんうん、
光を遠ざけてもいいんですけど、
うんうん、
あの角度がね、
うんうん、
どんどんあの浅くなっていきますから、
うんうん、
遥か彼方に行ってしまえばもうそれは平行光と一緒、
うんうんうん、
平行になってしまうのとほぼ一緒っていうことになります、う
ん、なるほどね、
はい、
要はだから一つ部屋の一番端っこの方に光の光源を持ってって例えば手のひらをぐっと光源に近づけちゃったら
その
後ろの壁にはでっかい手が映るけど、
はい、
壁に近く離れ、
そうそうそうそう、要は
光源から離れて壁に近くまで
うん、そうですね。
手を離したら手の大きさと1対1ぐらいになるよ
なるっていうことです。
そういう意味で広がるってことですね、
はい。
で、太陽光の場合は、もうその距離があまりにも大きいので、そこの差がなくなってくるっていう、はい、広がらないっていうことなわけですね。
は
い、
そうですね。
はい。
はい、で、撮影の光源ではその両方をいわゆるその、なんつうの、点光源として、
うん、
どっちかというと広がるのは困る、影が広がるのは困るので、
うんうん、
うまく、その影が、あまり目立たないように使うんですけど、
うんうん、
一つは点光源っていうのかな、そういう、光の、使い方としてはアクセントができるので、
うん、
こうエッジを立てるとか、
はい、
あの反射を入れるとかっていうときは、うんその点光源強い反射を入れたいときは点光源をそのままダイレクトに当てるんですけれども、
うん
まあ、人物の撮影とか、
うん
まあ、あと商品撮影でも例えば曲面があるような場合とかは、
うんうんうん
まあ、ほぼ8割ぐらいなんですけれども、
うん
平行光線に人工光の場合でも平行光線にして使います、
うん
で、その平、まあ、平行光線っていう言い方よりは拡散光っていう、
うん、
拡散ですね。あの、広がる。
広がる、うん。
拡散光っていう使い方の方が多いんですけれども、うん、まあ、トレーシングペーパーですとか、
うん、
まあ、あと、なんだっけな、布ですとか、白っぽい布ですとか、
うんうん、
光が透過する布ですとか、うん、そういうのを使って、そういうのに直接光、うん、その、直接光といいますか、
うん、
なんだっけ、点光源を光源として、
うん、
その広い面積の、
うん
トレーシングペーパーなり、
うん
布なりに当てると、その面が全部光るので、
うん
それは平行光になる。
うん、
まあ、平行光イコール、まあ、拡散してるっていう言い方をしますけど、
うんうんうん、
拡散光になるので、
うん
まあ、じゃあ拡散光どういう光かっていうと、
うん、
単純に言うと曇った日の光です。
はいはい。
はい。薄曇りとか全体的に曇ってる日は、
うん、
昼間でも影がないですよね。
うんうん、
っていうふうに、特に、まあ、曇りの場合は、空全体が360度、
うん、
全方向が光になるので、
うんうんうん、
影ができませんよね。
うん
まあ、スタジオで、とかで人工光を作るときは、さすがに360度全部覆って光を当てるっていうのは、まあ、よほど特殊な場合じゃない限りやらないんですけど、
うんうん、
ある一定方向のところに、こう、ある面積のある 光源を置くことで、うん、少し影ができる、
うん、
で影のがエッジがぼやけるっていう光を作ります、
うんうん、要は光を回すみたいな言い方がありますね。
まあ、そうですね、言い方はしますね、
うん
うん、っていう、まあ、この種類、光の種類としてはその直接光と間接光といいますか、天光源と面光源、
うんうん、
っていう、まあ、どっちかというと天光源と面光源って言った方が、
うん、
あの光源の種類という意味では、
うん、
正しいから、
うんうん、なんか天光源はなんか硬くなるって、面光源は柔らかくなるみたいな言い方もしますよね。
まあそうですね、
うん、
まあこれ別に難しいことじゃなくて、普段から生活の場でいろいろあります。
ほう。
まあ例えば蛍光灯のこ
う
ガバって全部プラスチックで覆われてるやつとかは、
なるほど、
面光源、
はいはいはい、
まあ、あとは卓上の電気スタンドとか、うん、電球だけのこう、うん、スタンドがあるじゃないですか、
うん、
まあ、あれは完全に天光源ですし、
うんうんうん、
まあ、パソコンとかの、こう画面、
うん、
白くしてしまえば、うん、あれは面光源、
ね、あ、なるほどね、
として使います。
うんうん、
はい、っていうですかね、うん、まあ、車のライトはどっちかというと天光源に近いし、
はいはいはい、
とかそういう風に見ていくと、
うん、
生活の中にいくらでも、
うんうん、
そういう光源は見つけることが、うん、できるんですね、
うん
うん、
なるほど。でもその面光源と天光源をどう使うかみたいなのがやっぱりどう撮りたいかみたいな関わってくるっていうことなんですよね、はいはい、
うん、そうなんですけれども、うん、一番ね、自然に撮れるのは、
うん、
こう人工光は実はなかなか難しいので、
うん、
かなりプロフェッショナルな人でもというか、プロフェッショナルにこう作品を撮ってる人こそほど、うん、自然光を使いたがるんです。
うーん、
で、こう条件がやっぱり揃わないとできないんですけれども、
うん、
例えば部屋の中の、北側の窓で、
うん、
光が直接こう入らないところの窓際ですと、
うん、
いつも綺麗なこう面光源といいますか、
うんうんうん、
柔らかい光が、うん、できるんですね。
うーん、
やっぱりモノクロで、なんか人物とか、こう、そうしたものとか撮る、うん、こう、スチールライフとか撮りたいと思ったら、うん、そういう、北側の窓際で、こう入ってくる光で撮ると、
へ
ぇ、いいですし、
うん
うん。で、その時に蛍光灯とかついてると、うん、台無しになっちゃうので、
うん、
多少暗いなと思っても蛍光灯とか切って、
うん、
外光だけで撮るといい。と思います。
なるほどね。で、その場合っていうのは、結局、その、入ってくる方向がちゃんとわかるというか、
まあ、そうですね。はい。
例えば、北と西に窓があって、うん、
はいはい。あ、
そしたら西の窓をカーテンかなんかで、
まあ、その方がいいかもしれないですね。
いう感じなんですかね。
うん、まあ、それ、どういうものを撮るかで全然、違うのでね、
うんうんうん、
各光によって違いますから、うんうん、各ものによって違います、
うん、
人物を撮るか、
うん、
物を撮るかでもまた違うし、
うんうん、
まあ風景を撮るか、
うん、
自然光でも風景を撮るのかとか、
うんうん、
外で人を撮るのかとかでも全部違ってきますね、
うん
うん、まあ非常に大雑把に言ってしまえば、
うん、
逆光か反逆光がいいんじゃないでしょうかっていうのが、まあ、方向としては。
まあそうだね。方向もありますよね。
方向としては、まあ、ゆくゆく詳しくお話ししたいとは思うんですけど、順光って言って自分のカメラの 後ろに自分が向いている、これから撮ろうと思っている被写体のに対して自分の後ろに太陽があったり光源があったりする方向は、まあそのものは綺麗に映るんですけど、なんかちょっと立体感のないベタっとした写真になっちゃうんです。
はい。
うん、まあ照明写真ならそれでいいんですけど、
うん、
なんとなく雰囲気出したりとか質感を出したりとか、そういうことだったらやっぱり半逆光とか、あるいは横からのサイド光とか、逆光とかの方が綺麗に、見える時があると思います。
うん、まず順光っていうのがカメラと同じ方向から、光が当たってる、
ね、要
は撮りたいものに対してまっすぐこう、
はい、
カメラと同じ方向に光が当たってて、逆光はカメラの方に光が向いている状態ですよね。
はい、
うん、
はい、
なのでそのまま撮ると後ろの方が明るくて撮りたいものが真っ黒みたいになっちゃうのが逆光、
はい、そうですね。
半逆光はどれぐらいから半逆光、
まあ、まっすぐに向かって45度ぐらいから、40度か45度ぐらい。
ぐらい。
うん、
ちょっと斜めにずれて、
はい、
直接カメラ、まあ、なんて言うんだろう、天候源だとしたら直接光がこっちを向いてるんじゃなくて、少し逸れている、う
ん。はい、そんな感じです。
けど、その撮りたいものに対しては、後ろの方向、後ろ斜めから当たってるような状態。うん、はい、半逆光、
はい、
順光の半分は半順光っていう言い方ってあんま聞こない。
ああ、オフセットとかいう言い方をしますね、英語で。
なるほどね。
まあ真ん中がセンターなんですよね。
うんうん、
まあこれいろんな教科書によって言い方違うんですけど、
うん、
完全な順光だとセンターってい
う、うん、
車体に対してまっすぐ。
うん、
まあ、あと、オフセンター、今、さっきオフセットって言ったかな、オフセンター、ちょっとよ、
うん、
まあ、20度ぐらいちょっと寄ってる感じ、
うんうんうん、
オフセンターって言って、もうちょっと、横に行くと、今度90度はサイドこ
う、
ですね。
うんうんうん、
で、その次に、まあ、さっき半逆光って言ってたのは、人物のライティングで言い方だと、リムって言って、
うん、
さらに45度、サイドは90度だと、それプラス、45度、135度くらいか、
うん、
まで行ったところでリムとかいう言い方をします。
うん、
まあ、人物だったり物だったりすると、エッジがちょっとキラって光る、
うんうんうん。よくモデルさんなんかで髪の毛の。
うん、キラキラって、はい、肩とか。
髪の毛の一番外側の輪郭のところが白を行ってみたいな。
うん、はい、ね、はい。あの辺リムってい
う
光のところですし、さらにもう完全に後ろに行っちゃうと、
うん、
なんだっけな、リアとかバックとかいう言い方があります。もうだからね、そんなに、大雑把に言うと、こう、1、2、3、4、5パターンぐらいなんですけど、うんうん、まあその間で細かく調節って感じですかね。
うんうんうん、じゃあその大まかに5パターンあって、
うん、
例えばみんなで旅行行きました、
はい、
じゃあみんなで写真撮りましょうってなった時に場所が選べそうだったとするじゃないですか、
はい、
こっち側向きで撮る、こっち側向きで撮るみたいな、うん、その今言った5つぐらいのパターンで言うとどこを選べるんだとしたら、まあ方向としてね、もうこの背景で撮りたいってなっても決まっちゃうパターンと、
はい、
なんか場所を選べだったら何を、光を
見て、はい、難しいですね、
選べ、5つどれでも何かしら入るから撮れるわってなった
ら、はい、いや、まあ露出とか難しくないし、
うん、
ちょうど、こう、目、なんつう、適当に立体感も出るんだったら、その、オフセンターですかね。
オフセンター。順光から少しずらした。
ずらして。
うんうんうん、
まあ、順光だと眩しいので。
うん、顔、ね、目がつぶっちゃう
から、ね。みんななんか細い目になっちゃう。
うんうん、
で、まあ、オフセンターからサイドの間ぐらいじゃないですか。 じゃないですかね。
うん、うん、
完全にサイドにしちゃうとみんなあのこう半分影になっちゃったりするので、
うんうん、
あまり良くないし、
うん
うん、あの今度逆光にすると今度露出難しくなるから、
うんうんうん、
あの逆光っていうかこうリムとかね、
うん、
後ろに行っちゃうと今度ストロボとか使ったりして、
うん、
こう起こさなきゃいけない起こすっていうのは影を起こさなきゃいけないくなるので、
うんうん、人に合わせると景色が全然真っ白けで
撮れちゃう、うん、もう背景真っ白になっちゃう、
うん、
のでまあ背景もある程度してっていうのはそうでまあセンターよりはオフセンター
ぐらいがいい
ですね、
うん、なんか結構巡光でみたいに言う人
まあみんなね
言うけどね
眩しいって言ってます、ね
うんうん、結構顔の表情が眩しい顔の写真になってしまうので、
うん、
ちょっとずらすといいっていうのはありますけどねはいまあということで、まあ、前編ということでこれぐらいにしときましょうか
はい、
まあ、あの切りないねやっぱり、
ね、切りない
シリーズね
はい、
ということでまあただ光についてはどうしても関わってくることなので、もう一回ぐらい後編でっていうかあのこれまでやってきたものについても多分一巡してまた
はい
別の角度からみたいな、
はい、
そういうふうに進めていきたいなと思っておりますので、ロコさんの方からねご意見いただいたその速攻方式とか取りこぼしてる部分もありますのでまた露出とかということで、やっていくことになるんじゃないかと思います、
はい、
ということで、今回は光について前編ということで、後編も引き続き来週にでもご紹介できればというふうに考えております、
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブルお相手は半助と
はい、スノーでした。
また来週。